こんばんは。7月13日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。アイアンドララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同時創造放送でお届けいたします。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、第2週の担当パーソナリティ担当いたします、私大向井雅史と
三春です。
よろしくお願いいたします。はい、今週のスポットライトのコーナーではですね、酒造りをテーマにちょっとやって、あ、好きなんですか？日本酒大好き
日本酒大好きです。
そんな三春さんのために今日ゲストをお呼びいたしました。はい、ということでゲストの方、自己紹介をお願いします。
はい、日本酒応援団の志村圭と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと待った、日本酒応援団って何ですか？
日本酒応援団なんですけど、会社でして。
会社の名前？
そうなんです。日本酒の製造から販売まで一気通貫して行っている会社になっております。
へー、志村さん何やってんですか、その中で？
あの、私は酒造り等々もしてますし、日本酒を世界に広めていく、まあ、発信活動もしてます。
あ、じゃあ酒造りというテーマにぴったりの、
はい、
じゃあその辺も今日語ってくださるということですね。
頑張ります。
はい、ありがとうございます。今日よろしくお願いします。
お願いします。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届けいたします。第2週のオリジナルコーナーは読書日和をお送りいたします。本日はゲストに来ていただいている日本酒応援団の志村圭さんからご紹介いただきたいなと思っております。
お願いします。
それでは今夜も30分間お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバー、清香で心の空。
奇跡とか偶然とかわからないけど、君と出会えてよかった。君が横で微笑むだけで、どんな困難にも立ち向かえるんだ。その声も無邪気に、
今週のスポットライト。今週のスポットライトは酒造りというテーマでお届けいたします。日本酒応援団の志村圭さんにお越しいただいております。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先ほどね、志村さんの自己紹介で酒造りやったりとか発信活動やったりとかしてるって話あったんですけども、なんかいろいろやってるんですよね、そういうお酒関係、酒造り関係。
そうですね、
はい、そこら辺ちょっとまずすごいんで、ちょっと皆さん聞いてください、リスナーの皆さん。ちょっとお願いしていいですか？
はい。じゃあまずなんですけども、まあ、日本酒を、魅力、日本酒の味わいを伝えていく中でやっていることの一つでして、まあ、日本酒スクールというものがあるんですけども、そこで最年少でプロコースを卒業いたしました。
日本酒コース。
日本酒スクール。
スクールか。
スクール。はい、何やるところですか？
日本酒の味わいって、例えばですけど、うんうん、辛口とか甘口っていう表現あると思うんですよ。はいはいはいはい、ただそこよりも1段も2段も深くなっていくと、香ばしいとか爽やかとか、もっと深い味になってきたりとか。
難しい。
だね。
あとは味わいを
早速マニアックな。
もうそうなんですよ。 味わいを数字化できたりするので、
はいはい、
その日本酒の表す、日本酒の味を表す数字、
うんうんうん、
これを私飲んだ時にですね、この日本酒ってここの数字だよっていうのが当てられるんですよ。
サンドいくつ、アミノサンドいくつみたいな。
はいはい、なんかスーパーとかにありますよね。4.1 だったら甘いとか辛いとか。
そうです、そうです。
すごいですね。
それ飲むと当てられると。
超専門家じゃないですか。
すごい。
すごい。他もう一つなんかあれば活動で。
はい。私ですね、発信活動のこれも一つなんですけども、うんうん、演説大会というものに出まして、
おお、どんな？
国守演説大会というものが今年の2月11日、建国記念の日に行われたんですけれども、うんうん、そこは一応1500名ぐらいのエントリーの中から、まあ、8名ですね、まあ、本選出場者選ばれるんです
が。すごい。
何の演説ですか？
まあ、
日村さんのテーマは？
私は日本酒でして、
あ、なるほど。
は
い、
テーマ、タイトルは？
日本酒の魅力の先にあるもの。
っていうテーマで8名残ったと。はい。いうことでね。
あら、そこの演説はなんか一部聞けたりするんですか？
この後多分それが入ってくるんじゃないですかね。
なんと、楽しみ。
ねえ。すごいです。いろんな活動されてる志村さんなんですけども。うん、
はい。
ちょっとここでね、今回のテーマで酒造り。
うん。
ね、酒造りってこう何回ぐらい今まで行かれたとかあるんですか？
今までですね、一応6回以上は行ってるかなと。
6回？1回やったり、なんていうの？何1ヶ月とかかかるんですよね。多分酒造りですから。
そうですね。最長だと3ヶ月ぐらいあるんですけれども、まあ、様々な場所に行ってますので、まあ、短いところであれば2週間とかの蔵もありますね。
あ、そうか。蔵に行くんだ。地方ですか？
あ、地方です。
どちら？
北は石川から、南は。
美味しいイメージある。
あ、そうです。美味しいですよね。うんうん、岡山とか島根の方にも行ったりします。う
ん、へえ、本当に全国にあるんですね。
う
ん、
そうなんです。
いわゆる地酒ってやつですよね。
うん、あ、は
い、
そうです。そうです。
はい、はい。なんか、きっかけと、いや、思い出に残る、こう、酒造りの経験とかって、ちょっと俺が話してほしいんですけど。
あ、まあ、酒造りなんですけど、うん、お米を、まあ、日本酒造りで使うわけですよね。
そうですね。
はい。うん、お米原料なんで、お米をですね、こう蒸すわけですよ。
うんうん、
まあ、普通、はいはい、私たち大抵食べてると思うんですけど、
うんうんうん、
それを蒸した時に、600キロのお米をですね、1回で蒸して、
100キロ、は
い、蒸すどこで？
すごい量。
もう巨大な釜がですね、蔵にありまして、う
ん、
それで蒸すわけなんですよ。だいたいあれですね、ご飯茶碗1杯で 180g、まあ1合、
うんうんうん、
だとすると600キロっていうのはもう約3000倍なんです
ね。すごい量ですね。お米ですよね。
そうなんです。
志村さんがそこに米入れるんですか、釜の中に。
そうです。米も入れますし、うん、蒸した後のお米をスコップみたいなものですくって、それを、
はあ、600キロ分？
はい。
結構重労働じゃないですか？
きついですね。
そうなんだ、うんうん。
まだきついことあるんですか、まさか。
いや、めちゃめちゃありますね、正直。まあ、米麹っていう風なものが日本酒の原料の一つにあるんですけども、うんうんまあ、それをですね、作る過程の中で、夜から朝、まあ、要は深夜はですね、20時とか22時とか、
うんうん、
それがずっと2時間おきに1回起きて作業をしないといけないんですよ。
何
時間
温度調節をしたりだとか、うんうん、麹の状態を見て、じゃあこの状態だったらこういう作業が必要だなっていうのがあるので。
それ手作業というかその人の手じゃないとダメなんですか？
ああ、確かに。
そうなんです。機械でもできるはするんですけども、うん、まあ蔵によっては設備がなかったりするので、そこに設備投資するぐらいだったら、うん人の手を使って、ちゃんと細かく見て作っていこうっていう形ですね。
志村さんもやってた？
やってます。
2時間おきに。
起きてます。
寝れないですね。
寝ぼけていきますよ、毎回。
落ちたりしないで、たまん中ポーンみたいな。落ちたりしなかった。落ちたりしなかった。大丈夫です。
大丈夫です。
よかったです、よかったです。
すごい。結構、思ったよりなんか重労働なのが、ちょっとイメージと違いましたね。
そうなんですよ。これ行ってみないとわからないですし、やらないとわからなかったですね。
確かに。
なるほど。
だからまあこういった形で、うんうん、日本酒って辛いんだなっていうことが分かったんですけど、
うんうん
まあ、でも、その中でできた日本酒って、非常に安価に買えるな、手頃に買えるなっていうイメージがあったんで。
まあそこら辺で売ってますもんね。安い値段というか。
そうなんです。だから日本酒広めたいと思うようになったんですよね。
あれですか、志村さんが苦労して作ったやつが、何めっちゃ安く売られてたんですか？
それなりに安く売られてました。
それ見た時どう思いました？
わ、こんな安いんだっていう。
でもなんかいろんな人がこう手に取りやすいですよね、その安いと。
あ、そうですね。そういういい面もありますね。
それは本物じゃないんでしょ、きっと。違うんでしょ、きっと。
そうですか。
さまざまな思いありますからね。
そっかそっか。
味もいいんですけど、やっぱ志村さん自身の体験から、やっぱ日本酒の魅力ってやっぱなんかあるんですか？
そうですね。やっぱり作り手が、作り手の背景だったりとか考え方、うん、これを知るのと知らないのじゃ、美味しさが全く異なるかなと。
そうなんですね。
はい、思っております。
味だけじゃないと。作り手の思いを知ってくれと。
そうです。
なるほど。それが多分後半に入ってくるってことですね。
そうなんです。
かしこまりました。それを楽しみにしながら、
はい、
曲、一曲ちょっと皆さん、ね、リスナーの皆さんに聞いていただきましょう。ということで、志村さん、曲紹介をお願いします。
はい。ミスティックウォーターズで、ポン酒が最高。
お聞きいただきましたのは、志村さんのリクエスト曲。ミスティックウォーターズポン酒が最高でした。この曲は何の曲ですか？
この曲はですね、はい、酒屋の店主さんがバンドやっていて、
へ
ー、それで出された CD
な。なかなか CD 出してるんですね。
出してます。
貴重な曲でございます。ありがとうございます。はい、さあ第2週担当パーソナリティの私、大向雅史と
三原
さんで、はい、お送りしておりますラジオとラジコ。今週のスポットライトは酒造りということで、引き続き後半も志村さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
前半はね、志村さんの様々な活動と、あとは実際の酒造りの経験談をね、貴重な経験談を語っていただきましたと。
はい。
そして後半は作り手の思いがこもったお酒を今回3本ご紹介してくださるということで、試飲していきたいと思います。
はい。
はい。では、まず1本目、お願いします。
三重県の森木酒造場さん。ルミコの酒、純米無濾過花火バージョン。
おお、すごい、目の前にすごい可愛いパッケージのラベルですかね。ラベルの日本酒が置いてあるんですけど。
うん、はい。これにまつわるエピソードなありますか？
はい。森木酒造場さんなんですけれども、うん、まあ、実際に両親が酒造りされてたんですけれども、その娘さんですね。うん、娘さんが、まあ、いらっしゃったんですが、まあ、両親の代での廃業が実は決まってた酒蔵さんです。でも森木さんは日本酒が好きで、やっぱ実家が酒蔵であるってことが頭の片隅から離れなかったんですよね。うんうんうん、だからそこで暗中模索の中、丸漫画との運命的な出会いをきっかけに酒蔵を復活させました。
うん、復活させたんだ。
へぇ、すごいですね。
その渾身の思いで作ったのが、このルミコの酒という日本酒です。
おー、ちょっと美味しそうな、その背景を知った上で、目の前に、実物がありますんで、
はい、
早速皆さん飲みましょう。飲みましょう。
いただきます。
いただきます。皆さんすいません。
誰か喋んないと無音になっちゃいますよ。
ああ、いいっすね。いいっすね。ちょっと無言の時間ありました。ごめんなさい。はい。あ、どうですか、三原さん。
なんかさっぱりしてますね。すごい飲みやすいです。
アルコールもこれ14度として夏酒仕様にしてますので、飲みやすくしてくださってます。
清涼感ありますね。やばいっすね。
美味しい。
こう食レポいいっすね。食レポいいっすね。はい。じゃあ続きましていいですか？
はい。
はい。じゃあ志村さん2本目の紹介お願いします。
島根県の竹下本店。かけや純米大吟醸室賀生原酒。
おー。かけや、K-A-K-E-Y-A。
あ、そうです。アルファベットなんです。
これは
これはですね、実は3年ほど前に、私が作った日本酒。うん、
実際に、
はい、
どこ行ったんですか？
島根県の山奥にですね。
こう
住み込んで、まあ、先ほどの前半でお伝えしたような。
600キロのお米を。
お米をやっておりました。
酒釜にボトン落ちながら。
落ちながら。
志村さんの味がついて、そんなこと言って
ないですね。ついてないですね。
何ヶ月ぐらいで作ったんですか、これ。
これはですね、実際2ヶ月くらい
で。2ヶ月も込めて、作ったお酒がここにあると。
そうなんです。
2番目。
はい。
いつかも飲んで。
あ、どうぞ。
いただきまーす。はい、無言の時間すいません。
これはもう。
甘い香りしますね、すごい。
あ、甘いですね。
うん。
1個目と全然違う。
はい。
すげえ。
3年ほどマイナス5度で貯蔵をしてる。日本酒です。
志村さんの思い通りの味ができた？
そうですね。もうちょっと寝かせても、ね、熟成させてもいいなとは思うんですけど。
すごいですね。そこまでわかんないわね。
だいぶ味が柔らかくなってきたのでいいかなと思います。
いや、これ女性多分すごい嬉しいです。甘くて。
あ、すごいフルーティーです。そう、
はい。
これは美味しいですね。いやー、今日来てよかった。
うん、はい、こんな美味しいお酒が飲めるなんて。
ねえ。じゃあ早速3本目。 はい、紹介をお願いします。
はい、新潟県北摂酒造勇気純米吟醸。
新潟来ましたね、米どころの。
うん、確かに。
はい、こちらは。
これはですね、実は、酒蔵さんが、北摂酒造さんが作ってるんですけれども、ある酒屋さんがですね、プロデュースをした日本酒になります。
酒蔵じゃなくて酒屋が。
酒屋さんなんです。これはですね、新しい酒店という酒屋さんが新潟、亀田にあるんですけども、うんうん、その塚本さんという方がですね、
うんうん、
まあ、新潟と東京を結ぶ、まあ、フラッグスニーカー。
フラッグスニーカー。プロジェクトがあるんですね、そうね。
そうなんです。プロジェクトがありまして、はい、まあ、それが去年の5月に立ち上がったんですけども、うん、まあ、2、30代の方が、まあ、集まってですね、うん、新潟って、まあ、様々なコミュニティをやっている中で、うんうん、新潟って日本一の日本酒どころなのに、うん、どこがいいんだろうって、若者が、なかなか日本酒離れが進んで分かっていないと。
若者の酒離れ結構聞きますよね。
そうです
ね。日本酒離れ。
それで、新潟の日本酒を語れるきっかけを作りたいということで、勇気。
勇気。漢字が
結ぶに
旗。旗で勇気。かっこいいですね。だから若者ばっか集まって、若者が中心になって作ったお酒。
そう。
若者向けのお酒、は
い。なるほど。
行きましょうか、三春さん、は
い。いただきます。
乾杯じゃなくて飲みましょう。無言の時間して。ああ。
ああ、全然違いますね、またさっきと。
食レポお願いします、三春さん。
なんですかね。なんか、結構、なんだろう、個性的というか、なんか、うん、日本酒っぽくないって言っていいのかちょっとわかんないんですけど。
は
い、
アルコールの、なんかね、臭みが全然ない。
ああ、アルコールの臭み、ないですね。そうですね。
カクテルみたいっていうか。
塚本さんのこだわりなんでしょうね、こういうのもね。
そうです。甘やかさと酸味っていうところを前面に、まあ、なるべく押し出していこうと。
ああ、うまい。塚本さん、ありがとう。
ね、
志村さんの友達なんだもんね。
そうです、
実はね。
あ、そうなんですね。
そうなん
です。
そんな人が作ったお酒、最高です。
はい。
はい、ありがとうございます。あ、いいですね、皆さん。どうでしょう。
ほろ酔いにちょっとなってきましたよ。
飲んでばっかですいませんが、ね、作り手の思いと、それを堪能するということが、実感されたんじゃないでしょうか、三原さん。
いや、美味しくて今、ポカポカしてます。
してますね。
ありがとうございます。いや、いろいろ用意してくださってありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。
ちなみに、今回の最後としてちょっと一言何かありますか、日本酒に対し。
はい、やっぱり日本酒ってやっぱ楽しんでいただくのが一番ではあるんですけれども、うん、やっぱその楽しみ方を深掘りしていくと、日本酒の酒蔵の作り手さん、思いだったりとか、まあ、どういう土地で作られているか、それを知るのと知らないのじゃ、やっぱり全然味わいが違ってくるなというふうに思いますので、うんうん、まあ、日本酒飲んでる方であれば、そういった、新しい美味しさ、魅力を紐解く一歩として、酒蔵さんの思いを考えていっていただけて、飲んでもらえたら嬉しいなと思います。
いやー、素晴らしい熱い思いですね、若いのに。素晴らしいです。はい。ということで、まあ、この後もね、読書日和でちょっとよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、今週のスポットライトは、酒造り。でした。
レッドエレベーター。
は
い、読書日和。第2週の今夜は読書日和をお届けいたします。今回はゲストに来ていただいております、日本酒応援団の志村圭さんよりおすすめの本をご紹介いただきたいと思います。
ではお願いします。
はい、日本酒応援団酒宅のマガジン D になります。
マガジン D というのは、
はい、こちらで酒宅という日本酒定期便のサービスを我々が運営してまして、
いいですね。
日本酒とかおつまみとかいろいろセットにして届けている。
いいですね。
おつまみもなんですね。
そうなんです。
合うやつもね。
はい、そうなんですよ。それの同梱物の一つに今回のマガジン D があります。
う
ん、まあ、これは酒蔵さんへの取材だったりとか、萌野あずきさんっていう大食い YouTuber の方が日本酒の知識なんかも、披露されてるっていう場も含めて、酒蔵に行った気分になれるような情報誌を目指してこれを作成しております。
なんか硬い感じじゃないんですね。すごいなんか読みやすそうですね。
そうなんですよ。
どんなのが載ってんすか今ちょっと。
こちらはですね、あります、
はい、
これは今回お持ちしたのは、うん、まあ、以前お取り扱いした長野県の、うん、土屋酒造店さん、うん、という酒蔵の情報誌になります。 ます。土屋さんはですね、まあ、長野の佐久という地域、佐久には酒蔵が13蔵ほど蔵があるん で、まあ、密集してる地域なんですけども、まあ、その中で、土屋酒造店さんはよりフレッシュな味わいっていうものと、お米の旨味が感じれるもの、この両極端のコンセプトの酒を作ってるんですね。
萌え味が載ってますよ、このマガジンに。
あ、本当だ。
萌え味さんも、
かわいいですね。
あの、日本酒をもっと、日本酒の魅力を世界に広げていきたいというか、まあ、広げていきたいというふうに。
へえ、そうなんですね。
思われてる方で、私が月に1回ほど講義をさせていただいて、そのあるテーマ。
萌え味に講義してるんですか？
させていただいてます。
すげーそれがここに載ってると。
そうなんです。
これは、これ読んだ人どんな感じになるんですかね、気分としては。
やっぱり、あの、酒蔵に行った気分になれるっていうのもそうなんですけども、蔵の思いが知れるだったりとか。日本酒の裏側ってこういう風なものなんだとか、そういう背景とかを知れる雑誌になってます。
なんか作り手の顔もちゃんとこう載っていて、
写真載ってますね。
すごいいいですね。なんか
一応映画ポスターサイズの中に写真を大きく載せてるので、
これみんなもらえるっていうか、どっかでもどこでも読めるんですか？
これはですね、酒宅という、まあ、定期便のサービスに入っていただいた方限定の、
宣伝ですね。どうやったらこれ読めるようになるんですかね？
確かに確かに。
これはもう酒宅の会員さんになっていただければ。
酒宅、
はい、
カタカナ、
カタカナでもアルファベットでもどちらでも出てきます。
酒宅やってんすね。
そうなんです。
田んぼが広い写真が、これで多分あれですね、お米を。
あ、そうなんです。
場所ですよね。
場所です。
へえ、すごい。
酒宅の D マガジンを目の前に見ながら酒を飲む、さっきの。
いやー、でも確かに思いを感じながら飲むと、先ほどもおっしゃってましたけど、違いますよね。
違うんですよ。うん、
いや、かなり深い酒についての作り手の思いっていうのは、ただ味を楽しむだけじゃないんだよ、というのをちょっと、このマガジン D からもめっちゃ感じますね。すごいですね、これね。
そうですね。特に今、旅行気分、はい、旅行行けない方が多いので、そういう意味でも旅行に行けない分、こういった雑誌を通して読んでもらえたら嬉しいなというふうに思っております。
はい。
いいですね。こんな感じで読者の、リスナーの皆さんも、ぜひぜひ日本酒のこと感じながら、日本酒の方を飲んでみていただけたらなと思います。
はい。
それでは2曲目もリクエストは、志村けんさんからお願いしたいと思います。
はい、トキオで乾杯。
うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆さんものおすすめの日本酒などございましたら、ぜひぜひ教えてくださいね。
あ、そうですか。そうですよね。
リスナーの皆様からのお便りぜひお待ちしております。
お待ちしてます。さあ皆さん、今日の放送はいかがでしたでしょうか、ね、日本酒応援団志村さん、はい、ね、酒造りめちゃめちゃ詳しい人に来ていただいて、実際後半はね、
はい、
酒を飲みながらその酒造りの人たちの思いを知るというところだったんですけども、どうですか志村さん、ちょっとこの時間いかがでしたでしょうか。
まあ、そうですね、やっぱ日本酒飲みながら、あのに実際にあの、まあ、乾杯だったりとかをしながら日本酒飲み交わす、そして蔵の思い知れるっていうのは、やっぱりこれからもやっていきたいですし、そういった活動も推進していきたいなというふうに思っております。
素晴らしいですね。やっぱ日本酒、ま、今の状況下でね、お酒飲む人も少なくなってくるし、で、そうですね、酒蔵の数も、
すごく減っていて、平成の30年間で約600、あ、すみません、そうですね、約平成30年間で100蔵ぐらいは確かなくなってたと思います。
廃業。
廃業ですね。
これなんとかしたいですね。
そうなんです。
志村さんちょっと期待しておりますが、そんな志村さんからちょっとお知らせ一つありますかね。
はい、はい、ありがとうございます。我々ですね、冒頭の方でもお伝えしたように、発信活動さまざましておりまして、うん、まあ、その中の一つに YouTube やっております。
YouTuber ですよ、はい、
今ですねチャンネル登録者数が943人おりまして
徐々に増えてますね。
そうなんです、いい感じです、もうすぐ1000人になりますよね。まあ、日本酒のですね味わいとかもそうなんですけども、うん、先ほどお伝えしたような酒蔵のですね実際に酒蔵見学だったりとかを映像に残して、
そんなのも見れるんですか。
そうなんです、映像でも酒蔵に行った気分になってほしいというふうな思いもあり
たいですね。どんなテンションでやってるんでしたっけ最初。
はい、どうも酒蔵の志村ですっていう形
ですね。いい感じですね。
ユーチューバーっぽい。
若い人がね、そういう風にやってるっていうのはなかなか素晴らしいなと。
うんうん、ありがとうございます、
ね。お酒の魅力を伝えたりとか、なんか美女とコラボしたりとかもね、してるみたい
なんですね。
はい。
ありがたい。
なので、ぜひ、酒宅チャンネル、カタカナですかね。
はい。
はい。そこでちょっと検索していただければと思います。
はい。
ラジオとラジコは、FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイアンドウララ FM では同日夜11時と、再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第3週担当パーソナリティ相原龍太さんとゆかりさんでお届けいたします。お楽しみに。それではお相手は私、第2週担当パーソナリティ大向井雅史と
三春と
日本酒ワイナーの志村でした。
はい、でお送りいたしました。それではまたお耳にかかりましょう。
さようなら。